ニュージー大好き野沢です。4月4日早いものでもう4月です。ニュージーランドはデイライトセービング、いわゆるサマータイムが終了し夕時間になってます。日本との時差は3時間に戻りました。日本の朝の9時ならニュージーランドは正午です。そして4月といえば日本では新人たちのシーズンですね。新1年生の皆さん、新社会人の皆さん、おめでとうございます。頑張って友達100人作ってください。新社会人といえば、日本ポッドキャスト協会という団体がそれぞれのポッドキャストで共通テーマで話してみませんかみたいなことをやっていますので、それに乗っかって今日は新社会人について少し僕の雑感をお話しします。あ、もちろん僕の後はいつもののりかほがありますので、最後までよろしければお聞きください。というわけで、新社会人ですが、僕が新卒で入社したのは1987年ですので、もうかれこれ、何年前だ ?35 かな ?35 年前ですね。当時は売り手市場だったので、毎日のように家の郵便受けには大量の会社案内の書類やはがきやら、会社訪問に行けば交通費と称してお小遣いまでもらえてました。会社訪問をアルバイト代わりにしていたやつもいたぐらいです。この新卒という制度は日本独自らしく、ニュージーランドにもありません。ニュージーランドしか知らないので、他の諸外国はわかりませんが、ニュージーランドだと新卒で採用っていうのはありえなくて、その人の技術を判断して採用するかどうかを決めます。つまり即戦力を採用ということです。日本だと誤解を恐れず言えば、大学卒の何もわからない若者を大量に採用して、まあものすごく勇気がありますよね。すごいなと思います。日本は終身雇用で年功序列制度というのが戦後ずっと続いてきていたので、まあ、大学卒業の伸びしろのある若者を一から数年かけて育てて戦力にするという方法が成り立っているのかもしれません。だから一度入社すれば役に立つまで働き続けないと会社に恩を返せないという負い目も感じて転職もなかなかできない、そんな感じです。ニュージーランドだと会社が一から育てるなんていうことはしないので、即戦力を採用して見込んだスキルがなければ、契約期間が切れれば辞めさせられます。でも新卒というだけで雇ってもらえないので、大学ではその専攻で一生懸命勉強し、社会経験はないけれども、専門スキルは身についているアピールをして応募してきます。だから大学や専門学校は全然遊ばず勉強だけしに行く、そういうところになってます。もし日本が終身雇用や年功序列制度を撤廃しようとしているなら、まず新卒採用というのをやめて、数年でスキルある人材だけを採用するようにすればいいと思います。自分が働きたい年齢から逆算して、働くためのスキルをどうやって身につけていけばいいのかを、若者は真剣に考える世の中に変わっていくと思います。だからって遊ぶなって言ってるのではなくて、僕は今でも大学で遊んだ友人のネットワークが一番強いですし、良かったなと思ってますので、そこを否定しているのではなくて、新卒採用、終身雇用制度撤廃などの制度のちぐはぐを是正した方がいいと思っているだけです。新社会人に向けて何かメッセージを残せればいいのにごめんなさい。でも頑張ってください。学生の時以上にいろんな壁が必ず現れますが、一人で悩まず、同期や先輩、家族などにアドバイスをもらいながら、そして楽しい社会人生活を送ってください。それでは、のりかほのニュースレター from Japan です。
こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。最近どうですか？
最近忙しいですね。
何に忙しいの？
なんか何してんだろう、分かんないけど、やることはもりもりたくさんあるよね。
まあやることに追われてるというか、なんかもうなんてやることが多すぎて、なんていうの、一日やることを全部一回メモに書き出さないと分からない、し前日の夜も何を明日やればいいのかっていうことを紙に書いて寝ないと不安で寝れない、
忙しいんですよね。これで学校始まったらもうやばいよね。
確かに、いつから始まるんだっけ。もう4年生だね。
4年生だよ。
いつから4月
8日
8日、
うん、
8、
うん、
やばいね。
やばいね。
卒論がね、
そう
なんかぼんやりしてたらさ、
うん、
だったら自分のペースでやらなきゃいけないでしょ、
うん、
自分この日までにあれやれとかじゃなくて、
うん、
もう急にこの日に一回発表してもらうからどんなのなってるかって聞かれるんでしょ、
うんうんうん、
やばいよそれ
ね。春休みやばいよ。やばい、進めなきゃ
ってことは、
うん、
もうこの春休みにもちょいちょい書かないといけないってこと、
うんうん、ね、焦ってきた。
っていうかゼミ始まってさ、
うん、
4年生が今どうなってるかみたいな進捗発表するっけ。
するするする、
最初に、
うん、
え本当に言ってる、うん、え本当に言ってる、
うん、しかもやばいかも。私最初、あんたもやばいよ、
うん、やばいよね。
学籍番号的にさ。
確かに。そっか、学籍番号的に呼ばれるのか。
うん、それさ本当に嫌なんだよね私。
確かに、
何でも先、もう、
うん、
何でも先、まあ、高校の時から、
うん、
何でも先、
うん、
早い方なんで名字が。
いや、のりかより早いから、うん、私は。だからなんかさ、それが嫌だったのが、
うん、
え小中高でさ、うん、高校の出席番号が、
うん、
男子のあいうえお順の後に女子のあいうえお順なの、
うん、
で、えそうだった。
そうだった。
で女子、男子のあいうえお順とちょいかぶるかかぶんないかぐらいのところに自分がいるから、
うん、
毎回ペアになるの、
う
ん、何かしら女子一番最後のさ、
うん、
女子の50音の一番最後だったらさ、
うん、
女子同士でこうグループとかなるけど、うん、なんかギリかぶるんだよね私
で男子の渡辺と一緒になるみたいな、
ね、そうそれが嫌だった。
もうほとんどわかるね、うん、想像したら、
うん、まあ、
なんとなくかもってなると思う、うん、みんな、
うん、いやだマジで。いやそう、提出って、提出っていうか発表でしょ、
うん、
どんぐらいの、
ね、
卒論が今どんぐらいのこうレベルで出来上がってるかみたいな、
うんうん、質問が本当に怖くて嫌なんだよね。
追い詰められるもんね、
うん、
しかもさ、その一個下のさ、
うんうんうん、
人からさ、
そう
ガンガン詰められた時さえこの4年生何もできてなくないみたいな。
意地悪で言ってるんじゃなくて純粋に疑問で聞いてるんだろうけど、
うんうんうんうん、先生より鋭い質問するね。
そう、怖い。
やばいね、準備しないと、
うん、
卒論ね、頑張ってやんないと卒業できないですから、
はい、そうだね、
頑張りたいと思います。
はい、
じゃあトークテーマじゃなくて今週のニュースいきましょう。
はい、
じゃあのりかお願いします。
私の今週のニュースは、
はい、
ミステリという勿れっていうドラマの続編があるかもっていうニュースです。
なるほどね。
黙んないで。そのドラマ、うん、私今期唯一見てるドラマなんですけど、菅、
うんうん、
田将暉さんが主演で、
うん、
面白いの。社長も見てるって言ってた。いつか。
あ、本当？あれでしょ、うん、アフロの。
そうそうそう。
え、ねえそれさ、
うん、
菅田将暉さんさ、
うん、
授賞式かなんか出たよね。
うんうんうん、
なんかなんとか男優賞みたいに選ばれた。
うん、え、わかんない。
え、なんか小栗旬が、うん、さ、なんか特別ゲストみたいなので、
うん、
それの格好をして出てきて、うんうんうん、なんか一瞬なんか湧いたみたいなやつ見たけど、
うんうんうん、
それ？
うん、それそれそれ。
え、このマフラーしてさ、
そうそうそう、
ちょっともじゃもじゃの頭でさ、うん、あー、その続編があるかもって話。
そう、それ本当に面白いから見てほしい、
うん、え、ってことは何、
海外に見れるのか。明後日でし、明後日で、あの最終回。
え、どういう話？ネタバレないぐらいにちょっと教えてよ。
難しいな。なんか殺人、
うん、
とかなんだけど、もうそのトトノウくんっていうの、菅田将暉さんの名前がね、
え
トトノウくんっていう、
サウナじゃん。
違うよ、トトノウくんっていう、うん、その主人公が、
う
全然大学生なの、うん、うちらと同じ大学生なんだけど、めっちゃ人のことをよく見てて、うん、刑事さんでも気づかなかったようなことに気づいて、うん、事件解決手伝うよみたいな感じ。
へ、その整くんは普通の人間、
う
ん、
普通の人間、あ、
超能力とかじゃなくて
心理学を学んでるみたいな感じだったかな。
へ、え、で、え、待って、あれは出てんの、小栗旬は出てるの、
出てない、出てない、
出てないんだ、うん、へえ、
それ最終回あるって、うん、続編を期待してるよっていうニュースです。
それ激アツなの、
激アツ、
結構展開的に、うん、へえ、菅田将暉くんね、
うん、
コロナなった
ね
小松菜奈と一緒に、うん、そうですか、
はい、
あるといいね。え、決定なの、
いや、なんだっけ、監督だか誰かが、
うん、
そういう方向に持っていけたらみたいなことを、
あ、なんか匂わせね、
っていうニュースが上がってたっていうことです。
なるほどね、
うん、
まあ、じゃあちょっと皆さんそれは楽しみに
、はい、
楽しみに
してください。
じゃあ私のニュースいきます、
はい、
ヤフーニュースで見つけたんですけど、
うん、
緑色のジャガイモは絶対に食べてはいけませんっていうニュース見た。
黄色っぽいやつじゃないもん。
え、違うの、
緑なの、
なんか、
うん、
剥いたらキウイみたいな色でしたって書いてあって、うんうんうん、そのツイッターでね投稿されたやつがニュースになってるんですけど、
うん、
なんかさ、なんとなくさ、緑のジャガイモ、緑ってさ青いから若いみたいなさ、
うん、
若いから大丈夫みたいなイメージあるじゃん、
うん、
でもジャガイモって年が、
うん、
何、こう年月が経てば経つほど緑になるの。
うーん、
でなんかなんとなくさ、まあ、緑だったら若いから、うん、ちょっとぐらい食べても大丈夫かみたいな感じで、
うん、
結構食べてる人が多いというか、そういう罠に陥りやすいんですけど、
うん、
食べると、うん、あの吐き気、下痢、嘔吐とか頭痛で、うん、なんかやばかったら死ぬらしくて、でなんかそのねニュースがこう無理やりシチューにして食べたらえぐくて4時間ぐらい下痢しましたとか、
やば、
全身麻酔のような脱力感と呼吸困難が同時に来ましたとか、吐き戻しで1週間入院しましたみたいな、なんかその緑のジャガイモをこうツイッターに上げたら結構なんかバズったらしくて、5万件リツイートとか16万いいねが来て大きな話題になってますっていうニュースで、食べてもさ、うん、あんまなんかやばいって思わなそうじゃない？緑のじゃがいもって。
それってさ、剥かなきゃ分かんないの、うん、普通にスーパーで買って、
うん、分かんない、
剥いたらうわ外れだったみたいな気持ちってこと、
う
ん、
そうだからそれが、
うん、
あのそうなっちゃうんだよね。
あ、何
分からないから剥くまでで、古いかさ、うん、新しいかなんかじゃがいもってあんま見分けつかないの、
うん、
その目とかがさ、
うん、
出てたりとか、うん、しないとわからないから、
うん、
それで食べちゃった人も多いらしくて、
うん、
で母親に緑色で食べても食べれるって言われて、
うん、
食べちゃって、
うん、
で本当に大丈夫なのかなと思ってインターネットで調べたら、
うん、
なんか最悪の場合死に至るって書いてあってやばいじゃんって思ったらしい。でなんかその農林水産省のウェブサイトにもジャガイモによる食中毒を予防するためにってめっちゃこう注意喚起してるらしくて、
うん、
そん なんか自分も一人暮らししててさ、
うん、
なんかジャガイモって一気に使い切れないの、
うん、
なんかまあカレーとかにすればだけ結構残って、
うん、
目とかが入っちゃう時もあるんだよ、
うん、
で皮むいても、うん、緑色か大丈夫そうって思って何回か食べたことあるなって思ったんだけど、
うん、
その時は何にもなかったんだけど、
うん、
緑色のジャガイモは食べちゃダメらしいです。あの目がなんかさ基準的に目が生えてたら、
うん、
やばいなって思って食べない人は多いかもしれないけど、
うんうん、
緑とかだったらまだ食べれるって思う人がいるのが多くて、こういうやばいことが起きてるらしいんで、
うん、
死んじゃったら困るし
気をつけてくださいっていう
ニュースでした。
一個思いついたことがある あるからちょっと訂正があります。
何、
あのミステリという中で、はい、お話ししたんですけど、
はい、
最終回あさってっていうのは、うん、あの今日から考えてあさってなので
収録日がね、
あのもう終わってます、
はいはい、
これが配信される頃には。
あ、はい、分かりました。
だからあの TVer で見てください。
あ、なるほどね、
はい、
びっくり、何の訂正だよって思った
っていう訂正でした。
はい、じゃあ訂正を挟みましたので、はい、今日のトークテーマに行きたいと思います。
はい、
今日のトークテーマは私が持ってきたんですけど、
うん、
まあ、そのことの発端は、
うん、
あの私がサウナに行ってる時にこう見てたテレビ番組なんですけど、
うん、
あの何か知ってるか分かんないけど、
うん、
日本のさ成田空港とか羽田空港とかで、
うん、
その何いろんな海外の人から帰ってきて、
うん、
スーツケース開けて、
うん、
なんかこれダメだよって言われてるテレビ番組知ってる、
うん、それ多分同じテレビ見たわ。
あ、本当に？
ニュースでしょ。
ニュースかな、ニュースかも。
ニュースで、
うんうん、
あのインドから来た人が、
うんうん、
お父さんが香辛料好きだからって言って、うんうん、いっぱい持ってきたけど、うんうん、全部取り上げられちゃったっていう。
あ、そうそう、その番組さ、
うん、
なんかまあかわいそうだけどちょっと面白くない？
かわいそうじゃん、全部だよ。
でもそうだけど、
うん、
絶対怒ってるじゃん、めちゃくちゃに。
うん、
あの向こうもさ、うん、そのチェックしてる人も仕事だからさ、
うん、
仕事でやってるからしょうがないけど、うん、めちゃめちゃ怒るじゃん、あの人たちに向かって、
うん、
めっちゃ暴言吐いて、
うん、
まあ、悔しいと思うよ、
うん、
そんな向こうから持ってくるぐらいで、大体さ、
うん、
そういうの高いじゃん、
うん、
でもう何半べそ書いてさ、なんかテレビ局のさリポーターとかにも切り散らかしてる外国人みたいにするじゃん、で、
うん、
まあ、普通に、まあ、あのエンターテインメントとして見て、うん、自分はあ面白いなって思ったんだけど、
うん、
まあ、あのこれからさニュージーランドもこう国がこう開けますって言ってたり、海外もさ結構また国際交流的にも開いてきたじゃん、
うん、
だから日本に入国する人が増えてくると思うのね、
うん、
で、まあ、その純粋に日本ってこんだけこうテレビでも取り上げられるぐらいだから何が持ってきちゃいけないんだろうっていうのをトークテーマで話したら面白いんじゃないかなと思って、
うん、
で今週は日本に持ち込めないもの、意外と知られてないお土産編、
うん、
というトークテーマで、
はい、
まあ、そのテレビからちょっと、持ってきた感じなんですけど、
うん、
日本に持ち込めないものって何だと思う？まあ、テレビで見てたからちょっと知ってると思うけど、
うん、果物。
そうそう、果物もまあもちろんダメだよね、
うん、
なんかマンゴーとか、
うんうんうん、
パイナップルとか、そういうもう基本的にそのなんだろう、南国系のものは一切ダメ、
うん、
南国系じゃなくてもダメなんだけど、
うん、
例えばオレンジとかキウイ、さくらんぼ、パパイヤ、バナナ、グアバ、マンゴー、リンゴとか、
うん、
で、まあ、パイナップルは禁止じゃないんだけど、
うん、
こう持ち込み検査証明書みたいなのが必要らしくて、
うん、
まあ、果物が1個ね、
うん、なんでダメなの？日本で増やそうとしてるなって思うってこと？
なんかあれじゃない、そこの、
うん、
なんか大体その食品とかは、
うん、
あのその中に菌とか虫とかが入ってるかもしれないから、
うん、
日本でいない虫とかがそれを発端に発生するかもしれないっていう理由で、
うん、
まあ、ダメって言われてる。それはその植物もそうで、種とかもう分かんないじゃん、こう胞子だから飛んじゃうかもしれない、
うん、どこまで飛び散るかっていう。
そうそうそうそう、で、まあ、そのなんていうの、種もダメだし、
うん、
植物も禁止されてるっていうのが一個で、
うん、
あとは肉類、
うん、
肉類も持ち込みがダメ。
うーん、
でビーフジャーキーとか、
うん、
スパム系はどうなのっていうのがあると思うんだけど、それもダメなんですよ、うん、ただスパムは、
うん、
その動物、それ見たでしょ、ワンちゃんがさ、
うん、
匂い嗅いで、
うん、
そういう何動物検査みたいなのに出せば、
うん、
スパムもまあいいかもしれない。とりあえずその動物審査っていう、動物検疫っていうのを申請しなければいけない、
うんうん、その中になんか薬入れてるかもっていう話
もうそうじゃない。肉は何でなんだろうね、高温殺菌、菌じゃない肉は。
うん、
うん、あと伝染病、
あ
がダメみたいな。でもどうしても、本当にどうしても、
うん、
何が何でも持ち込みたいって人は、
うん、
その動物検疫がの対象だから、動物検疫を通ってそれが OK だったら持ち込めるみたいな感じかな、
うん、
最悪、
うん、
だからもう本当に何て言うんだろう、普通にそのまま何も申告とかしないで、
うん、
もうバレないだろうっていう考えでは絶対もう無理っていう感じ、
うんうんうん、
もうそこで引っかかるから動物検疫をして、うん、そこでいいかどうかっていう判断らしいです。
へ
ー、賢いよね、あのワンちゃん、うん、ビーグルとかさ、うんうん、シェパードとか見ると思うけど、うん、本当にわかるんだね。
ね、
でこうさスーツケースとかの前にさ、うんうん、お座りして
本当にいい子だよね、
うん、お座りしたらこう人間が、うん、お兄さんみたいな、だいたいテレビでもそうじゃん、
うんうん、
でなんかその犬が座った瞬間にさ、うん、カメラマンがこうズームしてさ座りましたみたいな肉ね、
うん、
あとチーズも検疫対象になるらしい、動物検疫のね、
うん、
なんて言うんだろう、でもお土産として人気の一つであるチーズって、うん、プロセスチーズ以外は検疫対象だから、プロセスチーズはいいんじゃない？
プロセスチーズって何？
硬いやつかな、
へ
ー、うん、他にもミルク、クリーム、バターといったものも検疫が必要です。
へー、
これも肉と一緒で、うん、動物検疫のホームページを見て参考にしてくださいって書いてあるんですけど、肉ね、
うん、
そんな持ち込みビーフジャーキーとかもう肉全部ダメなんだよ、ほぼ、ほぼダメ、うん、多いじゃんビーフジャーキーとか、ハワイとかだったらスパムとかさ、うん、有名だしさ持ってきたいと思うけどダメらしい。あとは、
うん、
スーパーコピーブランドの、
それわかる？
いやわかー、なんかでも、
うん、
これは別にやれとか言ってるわけじゃないんですけど友人から聞いたやり方っていうか、
うん、
なんかその身につければわからないみたいな、
あ、
身につけちゃえばわからない、うん、でかもうなんて言うんだろう、スーツケースの中にもあからさまにこうブランドのやつを敷き詰めたりしてもどう考えてもやつ、
そうだね、
だけどもうこれは自分の持ち物ですみたいなことをやってるといいって言うけど、まあ、絶対ダメだと思いますけどね、それは、うん、そういうことはしちゃいけないんだろうけど、スーパーコピーやっぱあれじゃない、でもさスーパーコピーを持ってきちゃいけませんっていうあのホームページに書くっていうのも他の国調べてあんま出てこないの、その何々、例えばじゃあニュージーランドスペーススーパーコピーとかなっても、
うん、
だからなんでかなって思った時にさ、アジアの国ってすごいスーパーコピー作んない
、うん、あ確かにね、
私がタイ行った時も、
うん、
スーパーコピーの、
うん、
何こうなんかしかも露店行った時に、うん、こう表には出してないの、
うん、
で軍の人とかが見回ってて、うん、スーパーコピーとかあったら捕まえるから出さないんだけど、
うん、
日本人とかアジア人が来たなって思った瞬間にこう、うん、下の棚みたいなところから出して、
うん、
スーパーコピーあるよみたいな感じで言ってくんの、
うん、
タイ行った時はね、
うん、
で韓国はそういう見回りとか軍のが ないから、うん、もうあからさまにこう置いてあるのね、うん、露店に。だけどそのなんていうんだろう、でもそれもさ2つともアジアじゃん。
ああうんうん、そうだね、
うん、シンガポールとかマレーシアはなかったけど、
うん、
そういうアジア系の国はそういうこと書いてるのかも、周りにコピー作ってる国が多いから、うん、そういうのは持ち込みしちゃいけませんよみたいな、
うん、
他の国なんかさ、なんかヨーロッパとかアメリカとかさ、
うん、
わからない、自分が知らないだけかもしれないけど、うん、そういうなんか概念がないんじゃん、偽物を持つみたいな。
あそうなのかな、
だから書いてないのかな、うん、でもこれは自分の見解だけどね、うん、アジア圏はそういうのが多いから、
うん、
日本はこういう風にスーパーコピーも持ち込んじゃダメですとか書いてあるのかなと思って、
うん、
ちゃんと書いてあるから、そのなんていうの、公的文書みたいなのに。
へー、
うん、そう
絶対わかんないよ私。
え、でも結構わかるよ。
わかる？
で本物と見比べれば、うん、なんかそういう比較のサイトみたいなの見たんだけど、
うん、
なんか結構わかる。
へえ、
うん。空港に置いてない、なんか持ち込んじゃダメなの、あのショーケースの中にさ、
うん、
コピー品と本物の比べたやつみたいな。
え、そういう
の。
でもコピー品だってもうたくさんあるじゃん。
あー確かにね。まあでもさ、そこの空港の人ってさ、うん、もう毎日見てるからわかるんじゃない？比べられると分かる、原本と本物の原本とコピー品を比べれば、
うん、
あなんかコピー品の方がなんかサイズが大きいなみたいな、さブランドのロゴの、
うんうん、
とかちょっとずれてるなとか、
うんうん、
そういうのを見て、
うん、
こうああなるほどねって思う、
うん、
まあ、あとは日本に持ち込めないのは剥製とか、うん、そのワシントン条約で禁止されてるものっていうふうに書いてあるんですけど、
うん、
まあ、だから毛皮とか、
うん、
あのなんていうの、象牙とか、うん、そういうものは持ち込んではいけないっていうルールがありますね。
へー、
うん、どこだっけ、どこに書いてあった、書いてあったんだっけ、これか。ワシントン条約っていうのはそもそもなんか地球上で絶滅危惧種にこう指定されてたりとか、
うん、
あの動物動植物を保護するために国連人間環境会議で決められたルールらしいんですけど、うん、まあ、いろいろ難しいことが書いてあるんですけど、毛皮とか革製品、ワニトカゲとかのね、
うん、
ものとか、トラとかヒョウの毛皮とか、そういうものはもう持ち込んじゃいけないですよっていう話です。
はい、
そんな持ち込む？
どうすんだろうね。
ワニとかトカゲの皮を使ったものなんかあるかな？民族衣装みたいな。
何に使うんだろうね。
ムートンとかギリ大丈夫なのかな。でもカナダとかさ、こう寒い地方に行ったらさ、
うん、
こう毛皮でこう作った服とか着てるじゃん、
うん
うんうん、そういうのを買いたがる人がいるのかな。
その服もダメなの？
ダメでしょ、毛皮がダメ。
うーん、
まあでもとりあえず本当にもうでもダメかなって思う時はこうバレないと思って入れたら罰金だから、その時点で、あのとりあえず聞けばいいんじゃない、調べるとかも、調べることが大事ですよね、
うん、
でその肉類とか、なんだチーズだっけ、もう動物検疫だから動物検疫で通ればいいんだろうけど、
うん、
ダメだったらもうダメだよね、
うん、
っていう。
じゃあ買ってもしょうがないってこと、
募集
マジで悲しい、それは、
うん、募集されますし、なんかダメかもって思った時に途中で捨てる箱みたいなゴミ箱があるんですよ、そこに入れる。でもそれもワンチャンをかけてる人は持ってって、うん、結局募集されたら終わりなんだけどね。でも買う前にやっぱり調べた方がいいですよね、うん、日本に持ち込めるかどうかっていうのを調べた上でこう買った方がお金もね、
うん、
済むし、
うん、
あの余分なお金を。でまあその帰国してから入国が許可されるまでにこう検査がいろいろあって、
うん、
まず1個が到着するじゃん、
うん、
で検疫検査、入国審査、動物検疫、植物検疫、税関審査、入国っていう順番らしい、うん、でもこんだけこうね、うん、あのプロセスがあるから、
うん、
どう頑張っても、
うん、
もうなんかビクビクしてさ入って
確かに、
ね、入れなかったら困るでしょ、
うん、
ね、だから、うん、もうあの入国審査カードみたいな、入国カードっていうのを飛行機の中で配られるはずだから、
うん、
それに書いて、
うん、
もうバレないっていうのは無理なんですよ、
うん、
も
う、うん、
こんだけこうね検査検査検査があるわけだから、
うん、
でもその動物のね嗅覚っていうのは侮れないっていうのが分かる、
うんうん
本当にバレますから、
うん、
あとあれだよね、その持ち込めないお土産って言ったんですけど、
うん、
そのタバコとかお酒とかもちゃんとこう申告しないと、うんうん、もう申告して大丈夫だったらいいけどダメだったら持ち込めないから、
うん、
もうそういうギリ危なそうだなって思うのは調べることが必要ですね、
う
ん、
そうだね、
うん、でなんだっけ、あそうもう一個言おうとしたのが、
うん、
でもビーフジャーキーダメって言ったじゃん、
うん、
なんだけど、
うん、
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドとかの国が、
うん、
そのビーフジャーキーをこれはちゃんとしたものですよっていう証明書を貼って売ってるものがあるの、うん、そういうのだったら持ち込めるらしい。
へー、
そう、それはニュージーランドもこう貼ってあるらしいんですよ。すごくない？ニュージーランド。そうで、なんか免税店とかでこう税関抜けて、
うん、
その日本に入国するときにさ、
うん、
いろんな海外とかで全部審査終わったってなって免税店行けるって思って、
うん、
免税店とかで見てて販売員の人が、うん、あこれ持ち込めますよとか言ってもその証明書がなかったら持ち込めないから、うん、逆にその証明書があれば持ち込めるんですけど、
うん、
お店の人が持ち込めるって言ってもそのビーフジャーキーとかは証明書がないと持ち込めないんだって。
じゃあやっぱりちゃんと調べましょうねっていう、うん、
そう、動物検疫所のホームページに全部載ってあるんですよ。で参考にしてるのも全部動物検疫所なんですけど、でその動物検疫の対象、 ちょっと戻るんですけど動物検疫の対象となっているものは、うん、さっき言った肉、それから卵、あと骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角とか、そういう動物系のこう、うん、体の部位と、うん、あとは乳製品とかと、ミツバチの、蜂蜜は含まないけどミツバチ、よくわからないですけど、うん、もうそうやって書いてありますね。もうだからこう自分たちがこう調べて危なそうなものは買わない方がいいと思いますけどどうしても持っていきたいって思うんだったら動物検疫所のホームページをこうよく参考にしてもらって持ち込んでください、
はい、
っていうね、こう一つ の, なんかそのテレビのエンターテインメントでこう面白くやってますけど、ちゃんと調べて持ってこればいいよねっていう、う
ん、でかわいそうだもんね本当に、
うんうん、何があったっけな、このテレビで見たと韓国のチェジュ島にから帰ってきた人で、うん、みかんを段ボール1箱持ってきたんだけど、うんうん、あこれダメですねって言って募集されてたりとか、うん、国によってさこう、うん、日本にはないものだからわからないわけじゃん、この該当する、うん、どれにも該当しないっていうものもあると思うから、
うん、
とりあえず申告するべきですね、うん、バレない思って持ってきて、
うん、
罰金とかになったら大変なので、
うん、
っていう話でした、
はい、
これはあの日本に入国する話を今回しましたけど、うん、まあ、次はこうニュージーランドに持ち込んじゃいけないっていうのもちょっと調べたので、
うん、
次回はそれについてお話ししようと思います、
はい、
面白いね、
うん、
っていう話でした、はい、結構とっちらかっちゃったんですけどそれを社長がうまく編集してくれると思います、
はい、
ということで今週も終わりたいと思います、
はい、
ニュージー大好きの香里と
のりかでした、
はい、
ありがとうございました。
はい、のりかほのニュースレターフロムジャパンでした。日本に持ち込めないものは知ってましたでしょうか。来週はニュージーランドに持ってはいけないものをやるみたいですので、どうぞお楽しみに。4月末まで留学生やワーホリ向けの個別無料相談を実施しています。毎日相談枠がありますので、希望の枠を選んでお申し込みください。Zoom で何でも相談に乗りますので、お気軽にお申し込みください。申し込みアドレスはこのポッドキャスト説明文に入れておきます。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回、のりかほののりかとかほり、そして野沢でした。また来週。